次は、資源のリサイクルはどうなっているの？お問い合わせは清掃リサイクル課ゴミ減量係、電話56926697番へどうぞ。まず、瓶、缶、ペットボトル、食品用トレイ。瓶、缶、ペットボトル、食品用トレイは、荒川リサイクルセンターで再生工場に運びやすくするために、粉砕、プレス等の中間処理を行い、再生工場ではそれぞれ新しい製品に生まれ変わります。まず回収され、中間処理荒川リサイクルセンターで、そして再生工場に行き、再生品になります。瓶は、色別に瓶を手作業で選別し、破砕機で瓶を破砕する。破砕した瓶、カレットとなります。瓶の原料を混ぜ、溶かす。瓶、道路舗装材等になります。瓶には2種類あり、1回使うとリサイクルされるワンウェイ瓶、洗って何度も使用できるリターナブル瓶があります。次に缶。磁力を利用してスチール缶とアルミ缶に分別する。機械でプレスして塊にする。溶かして固める。アルミ製品、自動車の部品等、鉄製品。日本のアルミ缶、スチール缶のリサイクル率は 90% を超えていて、リサイクルの優等生です。次にペットボトル。混入物等を手作業で取り除く。機械でプレスして運搬しやすい塊にする。処理、加工を行い、リサイクル製品の原料を作る。プラスチック製品、繊維製品等。日本のペットボトルのリサイクル率は約 80% で、世界でもトップクラスです。次に食品用トレイ。混入物等を手作業で取り除く。選別したトレイを溶かして運搬しやすい板状にする。処理加工を行い、リサイクル製品の原料を作る。プラスチック製品、固形燃料等。以上、資料提供ガラス瓶 3R 促進協議会、日本容器包装リサイクル協会、スチール缶リサイクル協会、アルミ缶リサイクル協会、ペットボトルリサイクル推進協議会、発泡スチロール協会。次は、荒川リサイクルセンターに行ってみよう。荒川リサイクルセンターでは、2階の見学通路から中間処理の様子を見学することができます。工房教室体験、これは予約が必要です。見学のほかにも、資源を使った工房、教室を開催しています。トンボ玉の製作と、さまざまなメニューを用意していますので、ぜひご参加ください。ここに、工房、教室で作ったトンボ玉、アルミ缶の折り鶴が出ています。休館日は日曜日と年末年始。お問い合わせは、荒川リサイクルセンター、電話 3805-9172 番へどうぞ。次に、古紙。新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙、これはお菓子の箱や包装紙、ティッシュの箱、トイレットペーパーの芯、紙袋等は、それぞれ異なる紙製品に生まれ変わります。ここも回収、古紙問屋、製紙工場、再製品の順序でなります。まず、新聞、雑誌、段ボール、古紙問屋に行きます。再生できない紙や異物を取り除き、紙の品目別にプレスし、運搬しやすい束にしてまとめます。紙パック、雑紙は大きなミキサーのような機械、パルパーと水の力でインクや異物を除去しながら古紙を繊維状にし、脱水、乾燥等の処理を経て再生紙にします。再生品を申し上げます。新聞紙、雑誌、菓子箱等。日本の古紙回収率は約 80% で、世界平均約 60% を大きく上回っています。段ボール、紙筒等、トイレットペーパー等、牛乳パック6本でトイレットペーパーが1つできます。菓子箱、段ボール等。次に、古布。古布、衣類、タオル、毛布、シーツ、カーテン等は古着のほか、主にウエス。これは工業用雑巾、軍手等に生まれ変わります。古布、これも回収、仕分け、再製品。古布、家庭から出された古布、衣類、タオル、シーツ等を回収する。汚れや破れ等があるものを手作業で仕分ける。再利用、再利用できる服は防虫加工された袋に梱包して輸出し、ほとんどが海外で再利用される。 再生品、ウエス、工業用雑巾、軍手等になります。